こんにちは、ポッドキャストノーマニア。シーズン19、輸入農業資材の今。今回は第5回目ですね。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。5回目ですね、はい。前回覚えてます？ちゃんと。ちょっとややこしい話でしたけど。
そうですね。輸入規制とか検疫。
そうでしたね。
について
ですね。はい。ちょっとややこしい話でしたね、前回は。
そうですね。まあ、ほとんど輸入に関わってない人は知らない話。
そうですね。まあ、ね、なんか将来輸入の仕事してみたいとか、うん、なんか転職ちょっとそっち系考えてるとかっていう人になんか役に立ってくれたらなぐらいな感じで、うん、相当マニアックなね話でしたけれども、
ね、まあ、でもあの輸入規制 前回
、はい、
輸入規制の方についてはなんかニュースとかでいろいろあのこういうの規制するとかっていう話が出た時に、
はい、
多少なんか理解がちょっとあの理解が深まるというかイメージがつくような気がしました。
あの日本にねいろんな商品、うん、食品とか、うん、あの植物とか輸入されてますし、はい、あの植物関連でいうと前回ほら植物検疫の話とかしたじゃないですか、うん、そうですね、はい、で植物関連でいうとあの例えば園芸屋さんとかホームセンターで売ってる、うん、あのいろんな培養土とか、
はい、
あとそもそもその植物の種とかそういうものも意外と輸入品が多くて、うん、まあ、前回お話ししたような検疫を通過して輸入されてるっていうものですから、はい、
うん、
まあ、あの家庭園芸とかねやってらっしゃる方、
そうですね、
もしくはあと、ね、農家さんとかでもその培養土とか種とか使ってる方いらっしゃると思うので、
はい、
まあ、こういうふうに輸入されてるんだよみたいな、
うん、
なんかそういう感じでねちょっと聞いてくれたらいいなと思いますけどね、
うん、そうですね、
はい、
本当にこういろんな手間がかかっているっていうことが、
まあ、安全性をね考えてああいうふうに検疫をしてるんでっていうことですよね、うんうん、
はい、
はい、で今回はちょっと前回まで難しかったんですけど、今回も専門的ではあるんですけれども、
はい、
今回はですねあのその日本に、うん、まあ、輸入品がいろんなルートを通ってきますと、
はい、
で、まあ、大体海を渡ってくるんですけれども、うん、その海上輸送事情っていうものについて、
うん、
もう本当これタイムリーな話ですね、今何が起こっているのかっていうことをちょっとお話ししたいなと思います、う
ん、はい
はい、
海外輸送が90% 超えてるって言ってましたもんね。
海上輸送ですね。
海上輸送、うん、
海上輸送が輸入品の、うん、まあ、輸入ルート持ってくる方法って、まあ、大きく分けて、まあ、日本の場合はね、
はい、
海と空がありますけど、
はい、
もう日本でも 95% 超えてると思いますし、うん、
はい、
あの国によっては陸上交通、
あ、そう
ですね、鉄道とか使う場合もありますけど、うん、まあ、それ入れても、
はい、
基本的にはその貿易の 90% 以上は輸送方法は海ですからね、
はい、そうですね、
はい、
う
ん、なので、まあ、あのその海上輸送事情について、
はい、
今回はお話ししたいなと思います。
はい、お願いします。
はい、で今回ちょっとあのもうタイムリーな話なんで、あの今世界でちょっといろんなところで問題が起こってますけど、あのそこにフォーカスした話をしますんで、まずあのヨーロッパの話をしたいんですけれども、
はい、
まあ、今回農業資材、輸入農業資材の話ですけど、う
ん、はい、
あの輸入農業資材の中には、まあ、ヨーロッパからやってくるものっていうのもあるんですね、
はいはい、
でその筆頭が、ピートモス、
ピートモス、
はい、ピートモス前々前回ぐらいでお話ししましたかね、あのバイドの一つですね、バイド原料の一つですね、
はい、
はい、
うん、
あの僕が扱っているヤシガラバイドとまあ似てるものです。あの中身はもちろん全然違うんですけどね、
はい、
ですけどね、ピートモスはデータンっていうものです。
データン、
はい、で2019年のデータなんですけれども、
はい、
日本に輸入されるピートモスっていうのはまあ、カナダから輸入されているものが全体の 56%、
うんうん、
であとはリトアニア 34% ラトビア 6% っていうのが2019年のデータで、はい、これ確か輸入依存する農業の時もお話ししたデータなんです
ね。そうですね、
はい、
う
ん、でただ、カナダ産っていうのは年々減少をしてます。
うん、
で現在ではリトアニア、ラトビアなど バルト三国産ですね。
あとは
ドイツのも、ピートモスをまあ、作ってます、作ってますというか生産してるんですね。
はい、
ただドイツのピートモスはおそらくバルト三国とか、
はい、
北欧のどっかで取ったものだと思います。メーカーが会社がドイツの会社っていうことですね。
ああ、はい、なるほど。
っていうのが多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、とにかくあのヨーロッパの北部の方に、はい、まあ、ピートモスの生産っていうのは依存が進んでいる状況です。で実はこのピートモスっていうのは、あの、まあ、今お話ししたようにヨーロッパで、まあ、かつてはカナダでも今でもちょこっと取ってますけど、はい、今ヨーロッパで作ってますよという話をしましたけど、ヨーロッパを中心に実はピートモスの使用っていうのは縮小傾向なんですね。
あ、そうなんですか。
これちょっと今回 その輸入のルートの話とはちょっと全然別なんで、はい、本当余談なんですけど、ピートモスって、まあ、泥炭なんですけど、あの具体的には海底の、まあ、土を大陸棚ってあるじゃないですか、
はい、
海岸からこうずっと海に向かっていくなだらかな、
はい、
あの海底の斜面のところ、あそこをガポって取って土を取って、でそれをまあ洗浄したり乾燥したりするっていう、あの、まあ、そういう作り方なんですね。
あ、そういうものなんです
ね。そういうものなんですよ。
デイタンって、
はい、
泥の炭って書くんですよね。
そうですね、はい。でこれかなり昔はあのバイドの原料としては主流だったんですけど、はい、現在はこのピートモスっていうのはその、まあ、今お話ししたその海底の土を取ってくるので、
はい、
あのまあどこでもいいわけじゃないんですけどね、その適した場所があるんですけど、はい、それを取ってくるんですけど、その海洋資源の枯渇というか破壊につながるっていう文脈でヨーロッパ特に EU の農業委員会が、
はい、
あのまあ、これも使うのやめようっていうことをもう何年も前から言ってるみたいなんですよ。でその流れがあのじんわりとこう世界中日本にも伝わってきてるっていう感じなんで、世界的にはもうかなり縮小傾向なんですね。
そうなんですね、
はい、どんどん手に入れにくくなってるし、あの使いにくくなってるんですよ、雰囲気的に。
あ、
そのエコ的な観点からやっぱり雰囲気的にちょっと使いにくくなってきてるんですけど、
そういうこともあるわけですね、
はい。そう、あのこれ海上輸送の、ね、話とはちょっと別ですけど、ただあのピートモスはまだ日本ではまだまだ需要があるんですね、
はい、
日本とか中国韓国あたりでは、
はい、
まあ、東アジアではまだまだ需要があって、うん、あのこれも余談ですけど、僕が使ってる輸入してるヤシガラバイドって、
はい、
あのまあ、ちょっと使うシーンによるんですけど、
はい、
ピートモスと比較されることも結構あるんですよ。
あ、
というか、
まあ、そう
でしょ、ピートモスが先行、
はい、
ヤシガラバイドが高校で、
はい、
後追いで入ってきたみたいな、そういう歴史があるんですけど、
はい、
あの要は僕らのヤシガラバイドっていうのは、うん、今お話ししたようなピートモスの状況があるので、
はい、
ちょっとずつヤシガラバイドがこうちょっと上がってきてるというか、うんうん、っていう感じなんですけど、
うん、
使ってる絶対量で言ったらまだまだピートモスなんです。
あ、そうなん
ですね、日本の場合はですね、
うん、
はい、
でも、まあ、そういうエコのこう考え方がね、相伴きますよね、日本や東アジアに。
あのそうですし、
ええ、
僕はヤシガラバイドの輸入事業者ですから、
はい、
もちろんそうなってくれた方がっていうビジネス的な視点もあるんですけど、
はい、
あのまあ、ここまでポッドキャストで言っていいかわからないですけど、うん、
はい、
今お話ししたそのピートモスに対するヨーロッパの視点ってあるじゃないですか、うんうんうんうん、エコ的なというか、うんうん、その環境破壊的な、
はいはい、
まあ、なんだったらその SDGs 的な視点ですよ ね、
そうですね、
これって、うん、それが今お話ししたその海洋資源の枯渇だとか破壊だっていうのが、
ええ、
本当か嘘かはちょっとわからないですけど、
あ、
まあ、そう言ってるんで別に嘘はついてるとは思わないんですよ、
はい、
ただ一方で、
ええ、
例えばスリランカの、
はい、
ヤシガラバイド事業者大手、
はい、
うちも取引してるのは大手のヤシガラバイド事業者なんですけれども、
はい、
まあ、スリランカのヤシガラの会社ですよね、
うん、
うちは、100% スリランカ資本の会社なんです、
はい、
一方であと何社かある大手と言われる会社は、
はい、
大体欧米資本です。
うーん、
つまりピートモスをまあ、業界的になくしてい った方が、
はい、
そのヨーロッパ資本の会社が儲かるっていう図式ですよね、これは。
あ、まあ、そういうことも裏にはあるかもしれないと、
まあ、あるでしょうね。
ね、
まあ、ちょっとこれ今回のシーズンの最後の方に話しますけど、
はいはい、
その昔からスリランカには、うん、そのヤシガラバイドの市場には、
はい、
市場というか生産の現場には、
うん、
ヨーロッパの、具体的にはイスラエル、ベルギー、 イギリス、
はい、
この辺りのあとオランダかあの、うん、この辺りの、まあ、資本家たちが結構入ってきてたんですよ。植民地時代からの流れもあるでしょうしね、うん
はい
うん、で、まあ、ヤシ柄がどんどん盛り上がっていくに従ってピートモスを使わないでいきましょうみたいな方向性を打ち出してきてるのは、うんうんまあ、ビジネスの香りはどうしてもしますよね。
うん、なるほどね。
まあ、でも多分世の中ってそういうふうに動いてるんですよきっと。
ああそっか。
まあ、だからそれが悪いとは思わないですけどね。実あの海洋資源に対する考え方だって別に嘘じゃないでしょうから。
うん、
だからまあね、何とも言えないですけど難しいですよね。なんか
でも今まで、うん、まあそうね、そうね。でも全く取らなくなることによっての弊害とかも、
うん、まあ、どうでしょうね。あの、まあ、ピートモスに関しては確かにそのある、
はい、
あるものというか限りあるもの、
はいはいはい、
採掘なので限りあるものを取ってるっていう考え方なので、
はい
まあ、取らない方がいいのはもしかしたら間違いないかもしれないです、うん、一方で、このピートモスって実はヨーロッパ北部の一部地域で燃料として使われてるっていうのがあるんですよ。これ乾かすと燃えるんですね。これは
あ炭だから
みたいですね。ちょっと細かいことは分かんないんですけど、あのだから製造工程自体は多分この農業で使うものとは別なんだと思います、
は
い、だからまあちょっとそういうなんかダブルスタンダードじゃないですけど、ちょっとそういう細かな事情というかそれはありますよね。
まあそちらの方に、ま、回したいっていうのもあるかもしれない。
まあでも使う量が全然違うと思います。農業では農業の方が圧倒的に多く使いますので ね。
なるほど。
はい、あのね、燃料で使うのはこれすいませんちょっとうろ覚えなんですけど、
はい、
確かあの北欧ってなんかブランデ
ーああ
かなんか作ってますよね。ウイスキーだかブランデーだか、
はいはいはい、
で蒸留酒の時に蒸留する時にあの火を起こすじゃないですか、
うんうんうんうん、
あの時の燃料で使ってるみたいですね。なんか伝統的な作り方らしいです。
へ
だからまあでもそんなにほら量使わないですよね、
う
ん
まあ、そうですね、う
ん、農業とか園芸の方が圧倒的に使うし回転もしていくのでっていうことですよね。
うーん、
まあまあねちょっと余談ですけども、はい、そのピートモス、はい、ピートモスはそのヨーロッパで作られてます、
はい、
でピートモスが日本にヨーロッパからやってくるっていう、
うん
まあ、この海上輸送の時に はい、どういうルートかって話ですよね、
はい、
でちなみにヨーロッパから日本にやってくる農業資材でいくと今お話ししたピートモス以外にも、
うん、
例えばあのオランダで作られた溶液栽培資材、あの以前ね他のシーズンでお話ししましたけど施設園芸って言ってあの要は簡単に言うとあのビニールハウスみたいな、はい、ああいうシステム、はい、日本で作ってるものも今たくさんありますけど一部はオランダとかでオランダのメーカーとかで作ったものが輸入されたりもしますので、
うん
まあ、そういったものもありますし、ヨーロッパから入ってくる輸入される日本に輸入される農業資材って意外と多いんですよ。で当然船で海を渡って
そうです、ね、
日本までやってくるんですけど、
はい、
具体的にどの港から船が出発してどんな航路を通ってやってくるのかっていうのをちょっとお話ししたいと思います、
はいはいはい、
あのもしね Google マップ見れる人いたら、うん、見れる環境の人いたらぜひ見ながら聞いてもらうと分かりやすいと思うんですけど、
はい、
あのまずほとんどの場合地中海を通ってくるわけですね、うん
う
ん、
はい、
はい、あのヨーロッパの
ね
南ヨーロッパからアフリカ北岸にある、
はい、
あの内海っていうか、
はい、
あのでかい海ですね、
はい、
で北海に面した、ロッテルダムとか、
はい、
これオランダの港ですね、うん、
はい、
それからバルト海に面したリガ、
はい、
これはラトビアの港です、
はい、
リガってすごい歴史ある港ですけどね、なんかすごい綺麗なところらしいですけど、
うーん、
まあ、そんなヨーロッパの北側から北岸から出港してジブラルタル海峡っていう地中海の入り口ですね、 あそこ入って地中海に船が入ります、
はい、
でもしくはその地中海に出るまでは今あの船で行く話をしましたけど、あの陸路で地中海側の港に出る場合もあります、
はい、
まあ、どっちにしろ地中海には出ます、
うんうんうん、
で地中海に入って地中海のまあ一番奥っていうかあの地図でいうと一番右下奥ですよね、
はい、
あの東側って言ったらいいですか、アジア側、
はいはい、
あそこでスエズ運河を通って、
うん、
紅海、まあ、レッドシーですね、 紅海を抜けてその後インド洋に出てアジアに至るっていうルートです。
なるほど、
はい、なんとなく分かりますかね。
はいはいはい。
でスエズ運河っていうのがやっぱすごく重要なんですね、ヨーロッパとアジアをつなぐ航路では。
そうですね、はい、あの細いところね。
そうですそうです。あの地中海と、それからヨーロッパ側の地中海ですね、はいはい、それから紅海っていうのは、はい、のアラブ地域インド洋をつなぐ、うん、まあ、紅海レッドシーをスエズ運河、
はい、
あごめんなさい、スエズ地峡ですね、で結んで地図上のアフリカとアジアの境目にもなる、はいはい、まあ、エジプトの人工海面水路って、あの運河を難しく言うと人工海面水路って言うんですけど、
うーん、
はい、これがスエズ運河ですよね、
はい、
地峡って言葉あんまり
初めて聞きました。
あ要は海峡の逆ですよ。海峡って海がこう狭くなってるところじゃないですか、
はいはいはい、
あれの土地が狭くなってるところ地峡って言うんですよ、ね、あそこをスエズ運河が通ってるわけです。
土地ってことですか。
あだからもともと運河なんで、もともとは、は
い、あそうか、
川というか水路ではなかったわけなんで、
ああ人工的に作ったものなんだ。
運河ってみんなそうですよ。
そうか、はい、そっかそっかそっか。
だからもっとあの、まあ、ちょっとこの後ね余談として話しますけど、
はい、
実はかなり古くからここには、うん、まあ、運河と言っていいのか水路、そういったものがあったんですけど、うんうんうん、基本的に今使ってるスウェズ運河、あとメジャーなのだとパナマ運河、
うん、
あそこら辺は全部人工的に作られたもの。
なんか勝手にね、勝手にスウェズ運河ってもう昔からなんか、まあ、海っていうか川っていうか、ああ自然のものだと思ってました。
自然のものではないです ね、 あれは。
なるほど、
はい、だからそのスエズ地峡っていう、もともとスエズ地峡と呼ばれてた、
はい、
あの地図上ではスエズ地峡と呼ばれてた場所に、で地図上で見るとそのアジアとそれからアフリカの境目になっているところに、あの水路を作ったのがスエズ運河です。でエジプトですね。
ここにそれを通したっていうのがすごいですね。
もともとあったんです実は。
もともとあった、
はい、それもちょっとご紹介します、ね、
はい
はい、超余談ですけど、うん、ちょっとこういうの挟んだ方が面白いかなと思いまして、
はい、はい、
であのまずスエズ運河について、現在のスエズ運河についてなんですけれども、スエズ運河があることで、
はい、
アフリカの最南端を回らずに、うん、希望法を回らずにヨーロッパとアジアを、まあ、海運で海の道で接続することが可能ですよね。
はい、
でスエズ運河っていうのは南北どちらかの実は一方通行なんです。まあ南北っていうと分かりにくいので、要は地中海側と紅海側、
はいはい、
どちらかからしか入れない一方通行なんですけど、船のすれ違い ポイントは一応あるらしいです。なんか、ね、4カ所あるんですって。
あ、すいません、一方通行ってすれ違いポイントっていうことは
念のためのすれ違いポイントってことです。なんかミスった時とか、あと例えば、うん、何年か前にありましたけど、うん、例えば運河を航行中の船、これは一方通行で航行してるんですけど、何かトラブルがあって止まっちゃいましたとか、はい、そういう時に何か助けに行く船がどっちから行ったらいいとか、そういう時に入れ違いで動けるようにとか、何かあった時のための回避ポイントがあるということですね。だから基本的には一方通行なんですけど、あの最悪の事態に備えてすれ違いポイントもありますよということです。
すいません、ちょっと一方通行って永遠に一方通行じゃないんですよね。時間で区切るなんて言ったらいいんだろう。
もちろんもちろんですよ。
あ、だからいや、びっくりした。あ、ちょっと、はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です、はい、あのだから
今ちょっと宮さんの想像力が今若干こんがらがりましたね今、
うん、
だから A という船が地中海側から入ってきて、
はいはい、
でその A という船が紅海側に抜けました、
はい、
抜けたのを確認できたら今度紅海側から B という船が入ってくるみたいな、そういうことですね。はい、だから一方通行しかできないように、
はい、
まあ、管理がされているということですね、はい、どちらか一方通行です、
はい
はい、まあ、実際には、うん、一艘ずつとかじゃないんですよ。例えば地中海側から紅海側、
はい、
アラブ側に抜けていく、うん、はい、抜けていく時間ですよってなったら、うんうんうん、それがなんか20艘とか50艘とかずっと続いていくと、うん、でそれが終わったら、うん、今度紅海側から逆方向に行くっていう感じですね、
うんうんうん、
ここまで大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫です、はい、OK です。
じゃあさっき の、
はい、
せっかくなんで、うん、ちょっとなかなか現在の海上輸送の話に入りませんけど
はい、はい、
まあ、せっかく余談でね、スエズ運河の話でミヤさんが、
はい、
これもともとあったのみたいな話をしましたんで、
うんうん、はい、
まあ、ちょっとそこのネタを、ね、はい、ご紹介します。これ、まあ、エジプトじゃないですか、スエズ運河がある場所って、
はい、
古代エジプトにはナイル川から紅海までをつなげる淡水運河っていうのがあったらしいんですよね、まあ、ナイル川って要は、エジプトのカイロの方から流れてるんで、はい、まあほぼほぼ、うん、今のスエズ運河の入り口に近いような場所から紅海、
はい、
にアラブ側につながる淡水運河がもう古代エジプトの時点であったらしいです、
うんうん、
相当古くからここは海運が盛んだったんですよね、
うんう
ん、で地中海側からアラブ側に抜けるっていう、うんうん、そうした方が物流便利だよねっていう概念は、
うんうん、
古代エジプト時代からあったそうです、
ね、
で第12王朝エジプトの12王朝第4代ファラオのセンウセレト2世っていう人がいて、まあ、あと超有名な19代王朝の、ファラオラムセス2世ですね、まあ、この辺りって、まあ、すごく有名なエジプトの歴史とか、
はい、
考古学的な博物館とか行くと大体名前が出てくるようなこういう人たち、
うん、
あとはアケメネス朝ペルシャっていうダレイオス1世という超有名な人、
はい、
人たちがそのエジプト支配したとかそういうタイミングでこうちょっとずつ作っていったもしくは整備していったみたいなそんな感じらしいですここら辺は。
うん、
まあ、ちょっとここれ以上は詳しく調べてないんですけど、そうです
ね、まあまあでもこれ何年ぐらいかけてのすごい、
はい、まあ、大事業ですよね。
あったらねいいなってきっと多分思ったと思うんですけど、すごい大事業ですよねこれね。
これでもねこのエジプトの特にそのラムセス2世とか、
はい、
そこら辺の人たち の、 はい、そのなんか本とか読んだりとか、
ええ、
しても、
うん、
資料を読んでも、
うんうん、
この淡水運河、
はい、
今のスエズ運河の元みたいな原型みたいなものの話って実はあんまり出てこないんですよ、はい、なんでかっていうと、
うん、
例えば、まあ、ラムセス2世はちょっと違うんですけど例えばピラミッド作るとか、
はい、
あとは神殿作るとか、
うん、
やっぱそっちの方がやっぱでかいし目立つし、
あ、
で多分これもうただの想像ですよ僕の、
はいはい、
例えばラムセス2世とか、うん、まあ、エジプトのファラオとかって、うん、そのもちろんその経済対策的なこととか物流対策でこういう運河とかを作らなきゃいけないっていうことはやってたと思うんですよ、だからできてるんで、
うんうんう
ん、でもこの人たちが王様たちがフォーカスしてたのはやっぱりそこじゃなくて、はい、もっとでかいもの神殿とか、
うん、
実際に当時の人たちもそういうふうに考えてたんだと思います。だから記録の量とかも全然、
うん、
そのお金のかけ方とかも、
うん、
そのこういう運河よりもやっぱりその神殿とかそっちの方が、でなんでかっていうとやっぱりこういう人たちってその自分たちの権威を示さなきゃいけない、もしくは自分たちの存在を、
うん、
人民に知らせなきゃいけないっていう時に、
うんうんうん、
今ってネットとか、
うん、
ちょっと前でもテレビとかラジオとかあるじゃないですか、新聞とか、
はいはい、
当時ないから、
うん、
人々に自分の存在と自分の権威を伝える時ってどうしたらいいかって多分でかいものを作るのが一番分かりやすかったんですよ、
うん、でしょうね、
俺王様だぜみたいな、
なるほど、
多分ですよ、だからなんか意識が多分そっちに向いてたんでしょうね、そのでかいものの方に、
うん、
だからあんまり出てこないですねやっぱり資料としても、
うん、
でも作ってたみたいです。
それがすごく今となっては、
まあ、
全世界にとって
もちろん今と同じものじゃないし、
うん、まあまあはい、
まあ、似たようなルート通ってたらしいんですけど、うん、でもねそのエジプトの王朝がやっぱりこうどんどん落ちていっていろんな人がそこを征服したり、はい、欧米が入ってきたりするじゃないですか、はい、でその古代運河って今お話しした古代運河はなくなっちゃってたらしいです。
あ、そうなんですか。
でこの古代運河、なんでこれが分かったかっていうと、
はい、
その遺跡的に遺構っていうんですか、
はい、
運河のその遺構が公殿発見されるのが、
うん、
ナポレオンの時代なんですって。ナポレオンがエジプト遠征して、で人ほらなんかピラミッド行っていろいろなんかほじくり返したんでしょ、ナポレオンってナポレオンさんね、まあ、優秀な方だったと思うんですけど、その過程でエジプト遠征時にこの古代運河の遺構が発見されたらしくて、
うん、
で今でもスエズ運河とはちょっとルートは当然違うルートは流れてるんですけど、はい、今でも灌漑用水路って要は用水路ですね、農業用の、はい、ルートとしてこれ再利用されてるらしいです。
へえ、
そんな感じでこれ作ってて、で、まあ、それをまあ元にこの淡水古代の運河を元に、
はい、
スエズ運河の方もまあここら辺通したらいいよねっていうことで作られたんですね、うん、で19世紀半ば、うん、あのレセプスってこれ教科書出てきますよね。
いや知らんす
あの結構有名人ですして、あの19世紀半ば、まあ、当時ね欧米 の, あの、まあ、半分植民地みたいになってましたから、はい、エジプトはあのフランスの外交官のフェルディナンド・レセップスっていう人が運河の建設を担う会社作って、それで、はい、まあ、スエズ運河作って開通したのが1869年11月17日午前8時に開通っていう記録がありますね。
なるほど、開通式とかしたんだろうな。
そうですね、あの明治維新の翌年ですねこれ。
へえ、
はい、でまああのだいぶ時間が経っても20世紀の半ばですけど、1956年になってもエジプトが独立をしてますけれども、はい、エジプトの、まあ、ナーセル大統領、当時のねナーセル大統領がスエズ運河を国有化して、ようやくそれでエジプトのものになったという感じですね。それまではあのイギリスとかフランスの株主たちが、
はい、
あの運営権持ってたんで、まあ、外国のものだったんですよスエズ運河って、エジプトにしてみれば。それをようやく取り返して現在はエジプト国営の、まあ、スエズ運河庁とか、
うん、
あの翻訳の問題なんでちょっと微妙なんですけど、あのスエズ運河公社っていう、
はい、
あのまあ、100% 政府出資の会社っていう見られることもあるんですけど、まあ、そういうところが運営しているということですね。
なるほど、
はい、
うーん、
ちなみにあのこれも超余談なんですけど、
はい、
あのついでにちょっと面白いんで紹介しますけど、
はい、
あのさっき淡水運河っていう古代の、ね、運河があったっつったじゃないですか、うん、
はい、
でいろんなあのエジプトの王朝の王様の話をしましたけど、うん、その中であのラムセス2世って、ね、はい、めっちゃ有名な人ですね、
はい、
あのこの人ミイラが、ね、発見されて、あのピラミッドの中で、
うん、
ラムセス2世のミイラが、1881年
に
ですね、
はい、
に発見されてます。もう100年以上前ですよね、はい、140年ぐらい前か、はい、
うん、
でこれ写真も普通に見れます。この方すごく背の高い方だったみたいで、ミイラの状態でも今見れるミイラでも170センチ以上あるらしいですね。でそのやっぱ縮むじゃないですか、
うん
うんうん、ミイラになると、
うんうん、
だそれを加味して考えると185センチぐらいあったって言われてますね。で、まあ、そういうミイラがあるし、
はい、
あのやっぱ検索すると一番出てくるうちの一人なんですよ。ツタンカーメンとかと同レベルで、はいはいはい、だから多分ファラオの中でも一番の有名人じゃないですかね。
うーん、
でなんか推定死亡年齢が88歳から92歳っていう、
随分と長生きですね昔の人にとったら。
当時ね、
うん、
あの古代エジプトって平均寿命が40歳ぐらいだったらしいんですよ。だそれ考えると人の2倍生きてるんですよ。
そうですね、
あ2倍以上か。なんかね、こうちょっといろいろと
健康的な生活を送ってたんですかね。
健康っていうかなんか強いっていうか、
うんうん、で強靭な体を持ってたんでしょうけど。
そうですね、でこのラムセス2世さんは、
はい、
2世さん分かんない、まあ、2世閣下はね、
はい、
あのまあ、ミイラが1881年に発見されて、
はい、
まあ、あのエジプトの博物館でまあずっとねあの保管されてるわけですよ、うん、学術研究とかもされながら、
はい、
で1970年、
はい、
70年代か、うん、だいたい発見されてから100年ぐらい経った時に、うん、そのラムセス2世 の, あのミイラのまあ表面になんかあのカビみたいなものが見つかったと、
うんうん、
で、まあ、これはちょっと古代のカビかもしれないから研究しましょう、であとミイラもやっぱきれいにしてあげなきゃいけないのでと、はい、いうことで、その研究施設があるフランスにじゃあちょっとラムセス2世さんちょっと移動していただきましょうっていうタイミングがあったのですって、
はいはい、
でその時にあのエジプトを出国してフランスに入国するじゃないですか、
はい、
その時にこのラムセス2世のミイラは、うん、生きているエジプト人で偉大なる王として扱われ、あのエジプト政府からパスポートが発行されたらしいです。
へ
ー、で職業欄にはファラオって書いてあったらしいですよで、
いやすごいね。
でフランスに入国する際は、はいはい、今度はフランス側が、ええ、あの議場兵ってあの要はあの偉い人 の,、
はい、
あの ね、ライフのお出迎えとかお葬式とかで、あのすごい綺麗な格好した兵隊さんたちいるじゃないですか、うんうんうん、であの鉄砲構えてとかって、はい、あの最大限の礼を持って迎えられたらしいですね、フランス。
すごいですね、
まあ、ファラオですから、
はい、へ
ーっていうね、まあ、そういうあのラムセス2世さんのお話もあります。
すごい、
はい、全くあの今海上輸送の話で全く、まあね、
もう全然余談が余談に連発、はい、
そうですね。まあでもちょっとラムセス2世面白いでしょ。
面白いですね、
はい、パスポート発行されて職業欄ファラオキーですよね。だからなんだったらその時一緒に行ったエジプト政府の多分関係者の方もいたでしょうし、あの博物館の方とかもいたでしょうけど、はい、そこら辺全部あのファラオのお付きの人ですから、
はい、
っていうね、そういう話がありまして、
はい、面白いですね、
はい、まあ、そんなあのスエズ運河ですよ、
はい、スエズ運河ですね、はい、
でスエズ運河を通って、うん、そのヨーロッパから、東アジア、まあ、日本とかですね、うんうん、いろんな農業資材、まあ、さっきピートモスの、ね、話もしましたけれども、
うん、
いろんな農業資材が、日本に運ばれてきます、
はい、
でその輸入農業資材のお話に戻すんですが、
はいはい、
まあ、時間も時間なんで、
そうですね、
はい、あのちょっとラムセス2世の話でちょっと盛り上がっちゃったんで次回は、そのスエズ運河を、通ってやってくる農業資材、う
ん、はい、
ヨーロッパから日本にやってくる農業資材の取り巻く環境ですね。もうなんかニュースとかでもやってるんで、うん、ご存知の方も多いでしょうけど、今何が起こってるのかっていうことをちょっとあのお話しして、今それが輸入農業資材にどういう影響を受けているのかと与えているのかということも次回はお話ししたいなと思います、はい、う
ん、あのヨーロッパからね、あの輸入ルートとしては非常に重要な位置づけであるスエズ運河について詳しく、
ね、
はい、知ることができました、はい、
なんかあの古代の運河から王様の話までね、はい、ありましたけれども、
うん、
はい、
じゃあ今回はここまで、
はい、また次回ということで、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。